こんにちは。6月28日、第347回、気まぐれラジオです。今日は、ゲストの方に来ていただいております。初の、2人のゲストが、お越しいただいてます。モンキーマジックという団体の代表理事の小林さんと、奥さんの木本さんです。名字違うけど、ご夫婦です。こんにちは。お二人、
こんにち
どうも、よ
は。
ろしくお
よろ
願い
しし くお
ま
願
す。
いします。よろしくお願いします。
モンキーマジックといっても、一体どういう団体だかは、多分わかんない方が結構いらっしゃると思うんで、最初に申し上げちゃいますけど、小林さんは目がご不自由で、モンキーマジックってクライミングをしている団体で、詳しいことはまた、お二人の自己紹介から、分かっていただければと思いますけれども、とりあえず、お二人の、ご夫婦で、キモさんは今、何ヶ月でしたっけ？
はい、今、8ヶ月に、
8ヶ月。
今のお
ね、
腹に8ヶ月の子がいます。
もうすぐですね。そんな
はい。
大事な時期に、こんなラジオに出ていただいてありがとうございます。
光栄です。
いえいえ、そんなご夫婦の、まあ、馴れ初めあたりから、ちょっと自己紹介をしていただいてもいいですか？キョウさん。
はい。よろしくお願いします。では、じゃあ、私の方から、モンキーマジックは、見えない壁だって越えられるをコンセプトに、障害者クライミング普及を通じて多様性を認め合えるユニバーサルな社会を目指して活動している NPO 法人です。で、私の方は、そのモンキーマジックのスタッフをやりながら、昔から野外活動の方で、まあ、指導者として活動をしています。で、障害のある方とか、何かしら問題を抱える人たちのキャンプが得意で、まあ、大好きで、今も、キャンプをしたり、そんな活動をしながらモンキーマジックとも、活動を進めています。はい。
大学の
え
授業
ら、
なんか、僕の大学の授業なんかもお手
そうで
伝いい
す
ただい
ね。
てありがとうござい
は
ま
い。
す。
こちらこそありがとうございます。
私、小林幸一郎です。先ほどご紹介いただいた通り、私は目が見えていない視覚障害があります。で、まあ、こういったラジオでお話しさせてもらうのは、まあ、目が見えない私にとってはとっても、まあ、向いている、
なるほど。
メディアでして、まあ、今回こうして声をかけていただいたんですけれども、私は今53歳で、16歳の時からクライミングを始めて、人生の途中で目の病気が分かって、進行性のものでだんだん、まあ、目が見えなくなったというような人間です。はい。で、なれそめっていうね、ご質問いただいたので、タミコの方から、はい、得意だと思う
ごめん
の
な
で、
さい、
タミ
無
コ。
茶ぶりして。
はい。なれそめ、まあ、私が、モンキーマジックが16年前に立ち上がってるんですけれども、立ち上がったモンキーマジック、しばらく経って、ボランティアで、お手伝いしたいと、申し出て、で、そこから、ボランティアできたりできなかったりしながら、5年間、手伝いをして、で、少しずつ、モンキーマジックのお仕事も任せてもらって、で、それが5年間ですね。で、なので、出会って5年間して、お付き合いをして、で、お付き合いをして5年で結婚をして、で、結婚して4年になりますかね。はい。そんな感じの馴れ初めで、いかがでしょうか。
ありがとうございます。モンキーマジックが、具体的にどんなことをやってるかっていうのをちょっと聞かせてもらっていいですか？
はい。じゃあ、その辺は、
小
代
林
表お
さ
願いします。じゃあ、私の方から。は
ん。
い。NPO 法人、モンキーマジックは、2005年に立ち上げた NPO 法人です。
さっきちょっとお話しさせてもらった通りは、私が16歳の時からクライミングを始めていて、28歳の時に、目の病気が分かって、で、病気がだんだん進行していく中でさ、人生こう、目が見え、失明するっていう診断だったので、さ、これからどうしようかって迷っている時に、あれ、待てよと。自分がクライミングやめずに続けているのであれば、これは自分以外の目が見えない視覚障害の人たちにもこのスポーツが楽しめるんじゃないか。で、そのことが伝えられるのは自分ができることなんじゃないかというふうに考えるようになって、それで2005年に NPO 法人モンキーマジックを立ち上げました。で、当初は視覚に障害のある人たちにクライミングを伝える教室事業だけをやっていたんです。野外の特に自然の岩場にあちこち行ってました。なんですけれども、途中2012年からは、クライミングっていうスポーツを通じて、障害のある人もない人も一緒に楽しめるスポーツの交流を通じて、障害者理解とか、障害者の自立性の向上とか、そういったようなものを図っていこうっていうようなことも展開するようになって、今では北海道から熊本まで、全国16の町で、そういった障害者クライミングを通じた、交流の促進というようなこともやるようになりました。
ということは、今は岩場だけじゃなくて、なんだっけ、よく、ごめん、あんまり勉強不足で、建物の中にある、
いえいえいえ。
こう、壁みたいな、
ライミングウォール、
ウォール。
クライミングの 人
壁、
工の壁でですね、
ああいうと
クラ
こ
イ
ろで
ミ
も
ング、
やってらっしゃるんだよね。
そうですね。はい。最近ではやっぱりアクセスがいいので、屋内の人工壁、クライミングでイベントやスクールをやることが多くなってきて
なるほどね。で、
ます。はい。
目の不自由な人と、要は目の見える人だけではなくて、その障害者っていうと、目が見えない以外の人もやってるの？
はい。例えば、耳の聞こえない聴覚障害の方や、切断で片足がない方とか、両足使えない車椅子の方とか、そういう方は腕だけで登ったり、はい、あとは、例えば手の指がないとか、手の、肘から下がないとか、そんな、もう本当に様々な方がご参加いただいてま
な
す。
るほど。例えばさ、ごめんなさい。
はい。
実際にやってる場所を僕は見たことがないので、素朴な質問だけど、小林さん、目が見えない状態で、あのクライミングウォールを登ろうとするときって、ほら、レベルの差で、色のテープとかがついて、こう、難易度が変わるじゃないですか。ああいうのを、誰かがアシストして、右の方にあるよとか、左の方にあるよって、アシストしながら登っていくわけ？
はい。すごいありがたい質問で、クライミングって、スポーツなんですよね。で、スポーツっていうと、ちょうど今、もうすぐオリンピックが始まりますけど、やっぱり誰かが早ければいいとか、誰かに勝てばいいっていうようなもののイメージがすごく強いと思うんですけど、でも、クライミングって、ここから登り始めてあそこまで行きましょう、いうようなルールは極めてシンプルで、これをどういうふうに登ろうが、どこを両手で持とうが自由なわけなんですよね。なので、さっき出ていたような、例えば片足の人だったら、片足の人なりに、小学生の子供だったら背が低い子供なりに、で、やり方はたくさんあるわけなんです。で、例えば私たち目が見えない視覚障害者であれば、たくさん壁についている石のことをホールドって言うんですけど、石の中で使っていいやつを制限することで、ルールがあるんですね。こういうコースで行きましょう。こういうコースで行きましょう。で、その使っていい石の場所を目が見える人に教えてもらえたら、目が見えない僕らでも目が見えてる人と同じように楽しめる。障害があるからできないことを補ってもらえさえすれば一緒に楽しめるのがクライミング。だから、 障害者スポーツではなくて誰もが楽しめるスポーツなんですよ、いうのが僕たちがこの交流を目的にしている伝える意義や意味だと思ってやってるんですけど、
はい、で
同じ壁で、はい、同じ場所で一緒に同じルールでできます。
なるほど。で、小林さんは、いや、小林さん、まずご夫婦を、お二人は、モンキーマジックの活動で、ちょっとまあ、言うなればプロでやってる、要は飯が食えてる、ということの理解でいいですか？
なんとか食べております。
いや、なんとか食えりゃ十分だよ。
はい、
で、このコロナ
の。そうですね。NPO 法人っていうと、おそらく今、この、聞いていただいている方の多くの方っていうのは、様々な組織でお仕事されている方がいらっしゃると思うんですけど、うん、NPO 法人っていうと、ボランティア団体なんでしょう、
うん、
他にはどういう本業があるのっていうふうに、今でも聞かれることがすごく多いです。
うんうん、そうね。困
ったんだよね。はい。これ、すごい残念なことで、私たちは、社会を豊かにすることが仕事です。うん、で、多くの企業は、儲けて、会社が豊かになることが事業の目的だと思うんですよね。だけどその社会が豊かになることも会社が豊かになることも目的なだけであって、そこで働く人たち、我々もそうですし、それから企業で働く人たちもそうですし、でその人たちは同じようにお給料をもらったりお金を得て、そのためそれで、仕事をしていくいうような立場だと思うので、私たちは NPO 法人として仕事をして報酬を得て、まあ食ってるというような形なんですよね。
はい、いい
ね。
はい。
はい。
いいと思います。そういうのとても大事だよ。霞食って生きてはいけないからね。
はい。
NPO だからといって上からお金が降ってくるわけではなく、
そうだよね、
国からもらえるわけでもないので、いろいろ工夫はしてます。
だからまあ会費みたいなものとか、寄付みたいなものとか、いろいろな、こう、収入の、なんていうの？こう、口っていうか、方法を使って成り立たせてると理解すればいいね。
はい。
うん。OK、OK。
おっしゃる通りです。はい、やっぱり多くは、その、社会を豊かにすることの活動を、社会の方に評価をしてもらって、
うん、
それで、ああ、あんたたちがやってることはいいことだと。
うん。
寄付っていう形で応援するから、
うん。
もっと発展させてくれというような、うん、あの支えてもらう言葉とお金でなんとかやってるというような感じ
で、そういういい活動をやってるんだっていうのは何か発信してるの？こうインターネットとかなんかそういうので。
そうですね、まあ、やっぱり今の時代ですので多世代の方、
うん、
リタイアされた世代の方たちから、
うん
中学生、高校生まで、小学生まで多くの方たちにやっぱり伝えなければいけないと思うので、ホームページの発信だけではなくて SNS、
うん
Facebook や Instagram や Twitter をはじめ、
うん、
自分たちのホームページを基軸として、うん、そういったデジタル系の発信ももちろん、
うん、
頑張ってます、
うん、はい、なるほど。
ぜひ、あの、聞いてる皆さん、探してください。
はい。
モンキー
マジックで検索すればいいね。
はい。
はい。
あと、ラジオも、あの、全国の皆さんに聞いてもらえるかもしれない。ラジオの話もしてください。
そうですね。
ラジオ、ラジオって。
はい。渋谷区がやってる、
うん、
渋谷区のコミュニティ FM で、
うん、
渋谷のラジオっていうのがあるんです。87.6 メガヘルツ。はい。
へぇ
アプリがダウンロードできまして、
うん、
それでやっていただくと全国で聞いていただけます。
お
それから、ノートの方にも、
うん、
そこの番組毎回アーカイブされてまして。
お素晴らしい、
はい、渋谷社会部っていうので、う
ん、はいはい、
モンキーマジックが毎月第2、火曜日の午前10時から、
うん、はいはい、
やらせてもらってまして、多様性って広がってるいうテーマで、
は
い、毎月やってます。
こんな気まぐれラジオに出る必要なかったね。
いやいやいやいやいやいや。はい。
まあ、だいぶ時間が過ぎちゃったんだけど、この先の、まあ、野望というか、夢というか、なんかあります？まあ、 お子さんのことはちょっと置いときましょうね。絶対2人の共通の夢でしょうけど、それは2人の夢として取っといて。
今年の8月で活動も丸16年、17年目に入っていくんですけれども、先ほどお話した交流型のクライミングイベントが、今全国15都道府県で展開させてもらってるんですが、これを、いつか、日本すべての都道府県で活動できるようなものにしていきたいというふうに思ってまして、まあそのクライミングを通じて多様性理解が促進する、障害のある人もない人も一緒に楽しめる場があってこそ理解が広がるんじゃないかっていうのを作っていきたい。そ
それっ
の
て
ス
さ、
ポーツを、はい、どうぞどうぞ。
それって今でもその15箇所には、こう時々小林さんたちが行ってるの？それとも1回だけなの？
行ってます。
行ってる。
はい、行ってます。毎回じ
40、
ゃないんですけど、
え？
はい。毎回ではないんですが、立ち上げ支援をして、立ち上がったところとはもうネットワークでつながって、できれば年に1回はそれぞれに、
だけど、
次
47
変わっ
全
て
部
い
で
く。
きたら、年
そう
に
だ
1回行ってたらすげえじゃんよ。いい
ね。いやい
ねえ、
や、
それ。それ
楽
さ、
しい。はい。
40、10、15あって、47だと、あと32箇所だね。
はい。
ね、何年ぐらいまでにやろうと思ってんの？あと何年？
2025年に
お
大阪には万博がやってきま
う。
す。で、その時に、やっぱりこのクライミング、スポーツを通じて多様性理解の促進が図られてるっていうことを、世界に向かって発信する、もうこれは日本の文化ですとい
い
言い切る
ね。
ぐらいのことをやりたいなと思って、
大阪
今
万
は。
博ではクライミングウォールができる。
はい。ああ、いいね。
いいね。
はい。
ああ。それって、まあ大阪万博が、2025年だと、モンキーマジックも20周年か。
あ、そうです。
素晴
本
ら
当だ。
しい。
知らなかったの？はい。はい。
それでじゃあ、
20、
例えばね、あと32箇所の人が万が一このラジオを聞いてたとしてさ、どう、いや、うちの県とかもやろうかななんて思ってもらえたら、どうすればいいの？だってあれ、ウォール作ったりするの大変じゃん。
今、営業をしているクライミングジムって呼ばれるクライミング施設っていうのは、もう全国に600箇所以上あるんです。
そんなにあるの？
はい、全国の都道府県にすべからかあります。沖縄も含めてですね。ですので、そこのクライミングをやる人たちと、例えばこのラジオを聞いてるような、さまざまな人たちを野外教育などを通じてですね、楽しんでもらうような人たちとのノウハウをですね、つなげ役がないんです。アダプターの役割がないんですね。で、モンキーマジックっていうのは、こういう現地の地域の人たちをつなげるお手伝い、それが先ほどタミコが言った立ち上げだと思うんですね。
じ
で、
ゃあ、
そこまで、はい、どうぞ。
地方にいる人が、そういうことやりたいなと思ったら、自分のところの近くにあるクライミングジムと、
はい。
モンキーマジックさんに話をして、ここでやりましょうよっていうふうに、地元のクライミングジムを口説いて、で、小林さん来てくださいよっていうことをすれば、できる可能性があるってことだね。
そうですね。ですので、まあ一番は人物金だと思うんですけ ど、
まあね、そりゃそうだ。
まあ人はまあそのクライミングジムで働いてる人、野外教育やってらっしゃる皆さん、それから物はやっぱり施設がもう地域にはあります。まあ、あとは我々呼んでもらうようなあご足枕がなんとか確保できたら、もうそこでは地域に障害者クライミングを通じた多様性理解の種が植え付けられるっていうことになると。
今その金は大体その15箇所はどうやって引っ張り出してるの？行政の金
今
と
ま
か？
では、はい、助成金を使って、行ったりしたるのも多いですし、それから、例えば、北に行ったら、東京に戻ってくる途中の地域でとか、西に行ったら西から東京に戻ってる、来る途中の地域に、ついでについでにみたいな呼び方も一生懸命し、とにかくもう知恵の絞りどころだと思います。
わかりました。なかなか、いいね。2025年の大阪万博にクライミングウォールを作って、全国のネットワークが完成するなんていうのができたら、本当にいいですね。 はい。すいません。いつもよりもぐーんと長くなってしまいました
や
けれ
っ
ど
ぱり。
も。やっぱりって。
すいません、もうい
やいや、
2人とも
今
喋り
日は
だけ
二
ご
人
めん
です
なさい。
から、二人分だと思えば短い方です。はい。ありがとうござい
あり
まし
がとう
た。とても楽しいお話、夢のあるお話を伺えたなというふうに思います。ね、本当はコロナじゃなければ僕も一度はね、お邪魔したいなと思ってるんですけども、なかなかこんな状況で伺えなくて残念ですけども、またコロナさえ終われば、現場も拝見しに伺いたいと思います。本当
お
に
待
今
ちし
日は
てます。
ね、はい、ありがとうございました。
よろしくお
ど
願
うも
い
あり
し
がとう
ま
ござい
す。
まし
ど
た。
う
は
もありがとうござい
い。
ます。失礼します。
というわけで、モンキーマジックの小林さんと木本さんにお話を伺いました。ぜひ、地方だけじゃなくて、各地で聞いている皆さん、そんなイベントをやったら面白いかもしれないな、なんて思ったら、まずはモンキーマジックのホームページ開いてみて、気軽に小林さんとか木本さんに連絡するといいかもしれないな、なんていうふうに思います。夢のある話が今日はできてよかったなと思います。ちょっと長くなりましたけども、これぐらいにしましょう。それではまた明日。